今年2016年は、ウルード氏のようですね、2月が29日までありますから、1年は366日になるんでしょうかね。このお正月という時、元旦、そしてこの三が日、1年の一番最初の時というのは、366日の中のたった1日のことで、他の日と特に大きく変わっているわけではないんですが、それでもやはり私どもこのお正月という時、そして最初の新年の礼拝ということで、なんというか、まあ、私もそうですが、多くの方々は少しいつもと違う身の引き締まった気持ちを感じておられるのではないかなというふうに思います。今日の礼拝の教会の暦というのはですね、まあ、いろんなに終日として考えることができるんですね。例えば去年は1月最初の礼拝というのは権限主日ということで礼拝をしました。今年ももちろん権限主日という名前で、この神様がこの世にお出ましくださったという出来事を覚える礼拝を多くの教会が迎えていると思いますが、今年は1月1日の元旦の礼拝はせずに、この日にそれを兼ねて礼拝しましょうということになりましたので、私は今日はこの新年礼拝というふうに位置づけまして、この今日の御言葉は1月の1日に当てられた御言葉を皆さんとご一緒に聞くようにいたしました。1年のこの最初の日曜日の礼拝で私たちが今耳にした聖書の言葉は、コヘレトの言葉、エフェソの言葉、そしてルカ福音書の言葉でございました。皆さんお聞きになってどう感じられたかわからないんですが、いずれも新しい年を始めるにあたって選ばれるべくして選ばれているふさわしい聖句であるというふうに言えると思います。何事にも時がある、まあ、コヘレトの言葉はこのようにして語り始めております。エフェソの手紙はどうだったでしょうか。こんな言葉がありました。古い人を脱ぎ捨て、心の底から新たにされる、こういう言葉がございましたですね。そしてイエス様の福音は、思い煩うな、思い悩むな、それよりもただ神の国を求めなさい、こんな言葉でした。去年のことは去年のこと、いつまでもこの世の事柄でくよくよしないで、ここで区切りをつけましょう、まあ、こんなふうにイエス様は今日の私たちに語りかけているのであります。時代はいつも未来志向であります。これからこの一年、どんな一年になっていくのか、どんな時代がこれから始まっていくのか、そんなことを私たちは常日頃から、特にこの新年というのは、まあ、考えるわけであります。いつの時代もそうですけど、私たちというのは先々のことを気にしながら生きているんです。そしてそういう傾向はどんどんどんどん強まっているようにも私には思います。例えば 日本に住む私たちにしてみると、先々のことというと、消費税 10% になっていくのはいつだろうかですとか、2020年に東京オリンピックがある予定ですが、ありますが、どうなるんだろうか、その時の経済の様子はどうか、政治はどうなっているのか、あるいはもっと視野を世界に広めますと、ヨーロッパは大丈夫だろうか、アメリカのリーダーシップは今年もあるんだろうか、さらにはこの地球の温暖化は一体今年どういうふうになっていくんだろうか、こんなことを私たち思ったりするわけであります。このことは教会にも当てはまります。今年が2016年、そして来年が2017年、この宗教改革500年という記念の年が間近に迫っていて、それが話題になっております。人々の会話、新聞報道、耳にする話題というのは、いつもそうした先々のことを告げるニュースにあふれています。ですから、それに触れる私どもも、そういうこの未来志向の、未来ばかり見つめているニュースに煽られてしまっている、そんな感じもしないでもありません。ここではたと立ち止まって考えるんですね。どうして私たちっていつも先読みばかりしているんでしょうか。その一つの理由としましてはですね、科学技術の進歩が先読みすることを可能にしているからではないかなというふうに思うのです。科学技術が本当に大きく進んでいるおかげで、ますます早く、そしてますます正確に、今の時代の私たちは先読みをすることができるようになったんですね。天気予報なんていうのはその最たる例じゃないでしょうか。かつては天気予報なんて全然当てになんないっていうふうに思っていた時期が私にはありますが、昨今の天気予報は実に正確に、そして詳しく、スポット予想なんて言って自分が住んでいる地域を的確にこう教えてくれたりします。こういうふうにより早く正確に予測をできることで、毎日の生活も便利になっていきますから、こうした傾向はもっともっと続くことでありましょう。そして人よりも先に情報を得た人が競争社会を勝ち抜くのであります。先読みして成功をもたらし、それがゆえにますます未来を志向していくというようなことになると、ますますそうした生き方がもてはやされて、あたかもそれが人間として理想的な生き方であるかのように、いつの間にか私たちの目にも映ってしまうのであります。そうなると、もはや過去なぞ振り返る必要はありません。ただ未来を見つめて、私たちは先読みをしながら生きるのです。なんかこんな言葉として、響いてきそうな気がいたします。この日本の今の傾向を見ていましてもですね、いわゆる実学というんですか、経済ですとか科学ですとか、そういった ところに今の政府はもっともっと力を入れて、この基礎人文科学というんでしょうか、文学ですとか教育学ですとか、直接には役に立たないこうした学問が少し おろそかになっている傾向というのが顕著に出ております。大学なんかもそうした煽りを受けているようです。本当にそれでいいのかな、こんなふうに私たち思うわけであります。聖書の言葉に触れますと、なおのこと本当にそれでいいんだろうかと問いたくなるのであります。先ほどのコヘレトの言葉、生まれる時、死ぬ時、植える時、植えたものを抜く時、殺す時、癒す時、破壊する時、立てる時、泣く時、笑う時、嘆く時、踊る時、このように続きます。もうこれ数千年前の時代の言葉なんですが、どうですか皆さん、この一つ一つって今の時代にもそのまま当てはまっていないでしょうか。いちいち聖書の解釈などする必要もありません。そのままですから。これはすべて21世紀の人々が経験する、あるいは見聞きする事柄すべてが今の言葉の中に含まれています。こうした一つ一つの言葉の中に私どもの今の生活もすっぽり収まっているんですね。聖書の時代に比べると我々の文明は進歩したとか、人類は進化しているとか言いますが、どうでしょうか。こうした聖書の言葉を見ていくと、基本的に人間は泣いたり笑ったり嘆いたり踊ったり破壊したり立てたり同じことをやっているんだな、そういうふうに教えられるのであります。けれどもですね、聖書の時代と現代とでは一つ違うことがあって、それが今日のこのコヘレトの手紙で、コヘレトの言葉でわかります。それはこのコヘレトは私たちの生活の中のこうした泣き笑いのこの一コマ一コマが神様によって定められた時に起こったのだ、こういうふうに告げていることでございます。さらにまた次にこんなふうにも言っています。泣くとき笑うとき嘆くとき踊るとき、そうしたすべては神が慈悲にかなうように作っておられる、ふさわしい時を神様が作っておられるというふうにコヘレトは語るのです。人生のこの泣き笑いのドラマというのは、それが神様がその人その人の慈悲にかなって作っておられるのかも分かりませんが、まあ、聖書はそう語るんですが、けれどもそれを実際にこう身に受ける私どもにとってはですね、すべて予期せぬ時に突然起こるわけで、喜びですとか笑いだったらそれを、あ、これは神様がその時にかなってお与えくださったんだなっていうふうにそのまま受け入れるのは簡単なんですけど、嘆きが予期せぬ時に襲うと私たちはそういうふうには受け取れないんです。どうしてこんなことになってしまうのか、事柄から受ける大きなショック衝撃に耐えかねてしまって私たちうろたえるのであります。そしてどうしてそのように自問自答して苦しむのです、苦しんで 問い続けても答えはなかなか出てきません。ですからそれを受け入れがたく感じるのであります。その時コヘレトはこのように教えます。人がロークしてみたところで何になろう。一見開き直りというか達観したこの人生観がここに出ております。確かにロークというのは私たちが受け入れられないことを受け入れざるを得ない時に経験をいたします。やりたくないなっていうふうに思う仕事がたくさん山積みされていて、それでも明日までに全部やりなさい、仕事の山を前にして、もうそれを見るだけでどっと疲れが出て、まあ、苦労するというのと、まあ、これもその一つかも分かりません。どうして俺ばかりがこんなに仕事をやらされなければいけないのか、忙しいビジネスマンはこのように、まあ、自問自答をいたします。これはひょっとすると上司から見込まれているからたくさんの仕事を任されているかもしれないんですけれども、まあ、そのように思えればまだいいんですが、いつもそうとは限らないですよね。で、こうした時に我々を襲うなぜ、どうしてという嘆きの問いに対する答えをコヘレトは人間のうちに探しませんでした。なぜならそこに答えがないからです。コヘレトはそれは神の時なんだ、このギリシャ語でカイロスという言い方がされますが、この神の時間のうちに彼らは答えを見出したのであります。それが今日のコヘレトの11節12節の言葉、神はすべてを慈悲にかなうように作り、また永遠を思う心を人に与えられる。それは神様の時、カイロスなんだ。神様の御心にかなっていることなのだとコヘレトが結論付けているのです。コヘレトはもう一言とても興味深い言葉を付け加えました。永遠を思う心を人に与えられる、こういう言葉です。永遠という言葉が出てまいりました。生まれるとき、死ぬとき、植えるとき、植えたものを抜くとき、殺すとき、癒すとき、破壊するとき、立てるとき、泣くとき、笑うとき、嘆くとき、踊るとき、こうした、まあ、とても具体的な時のことを私たち今考えているわけですが、永遠という言葉がここで飛び出してくるというのは、ちょっと唐突な感じがするのではないでしょうか。私たちが経験するこうした具体的な時は永遠の中ではなくて、全てこれ私どもの時、限られていて有限なこの人生のうちに起こることだからであります。そこに突然永遠が飛び込んできているんです。永遠を思う心を神様は人に与えたもうた。確かにそうなんですね。私たちは今のこの限りある時、限りある空間から解き放たれた別次元のことを思う心を確かに神様からいただいたんです。心の内側から聞こえてくるこの永遠という次元は決してただの空想の産物などではなくて、これは神様のうちにある現実なのであります。生まれるとき、 死ぬ時、植える時、植えたものを抜く時、殺す時、癒す時、破壊する時、建てる時、こうした具体的な命の断片も神様の永遠という次元の中にすっぽりと包まれているのであります。ひとたび私たちが永遠へと思いを馳せますと、それらはすべて神様によって定められているんだというこの御言葉が私たちにぐっと迫ってくるのです。聖書に聞く、聖書に学ぶ、こういう生き方が未来志向でないのは明らかです。古い言葉に聞き従っているからです。未来志向に染まってしまうと、過去に聞くということがなんだか愚かなことに思えてきて仕方がありません。決してそんなことはないのです。みんなが焦るように先読みしながら生きていかなければならない現代だからこそ、過去から学ぶという姿勢がむしろ必要なのであります。生まれるとき、死ぬとき、植えるとき、植えたものを抜くとき、殺すとき、癒すとき、破壊するとき、建てるとき、聖書の時代もそして今も等しく人間が経験している事柄であります。全然変わってないのです。人間の命は自分でこしらえたのではありません。これは私たち神様から賜ったんであります。神様とつながっていてこそ初めて私たちは人間であり続けられるのです。だからこそ聖書という古い古い神の言葉に聞き従っていくというこの生き方に私たちはこだわっていきたいのです。未来志向に染まってしまわないためにも、私たちはずっと神の言葉にこだわるのです。最後にイエス様の言葉にも目を向けたいと思います。命のことで何を食べようか、体のことで何を着ようかと思い悩むな、何を食べようか何を飲もうかと考えてはならない、思い悩むな、こういうふうにイエス様は呼びかけております。思い悩むなとはどういうことなのかと言いますと、これ私たちもまあしょっちゅうするわけであります。二つあると思うんですね。一つはですね、しまった、ああすればよかった、こう言えばよかった、こういう思い悩みであります。まあしょっちゅう私も経験しますが、していますけど、過去のことをこうくよくよこう思い悩むということが一つにありますね。もう一つは先ほど子どもたちと一緒にお話ししたことですが、これから起こることを気にするという、心配するという思い悩みであります。そして今日のイエス様の言葉によくよく注目をしますと、イエス様が言っておられる思い悩みというのは明らかに後者ですよね。何を食べようか、何を着ようか、何を飲もうか、これすべてこれからのことです。すなわち未来であります。イエス様は未来のことを思い煩うなというふうに言っておられるのです。大変はっきりしています。そしてそのように言い切れる理由もここに示されております。イエス様は言いました。神はカラスを養ってくださる。あなた方はカラスよりもどれほど価値があることか。私たちに呼びかけられているのであります。明日は野にあ、今日は野にあって明日は炉に投げ込まれる草でさえ神様はこのように装ってくださる。ましてあなた方にはなおさらである。 神様が養ってくださいます。神様が装ってくださいます。このイエスの言葉は、先ほどのコヘレトの言葉、神様が慈悲にかなって作ってくださる、これと見事に結びついてくるのです。イエス様こうも言いました。信仰の薄い者たちよ、これ私たちのことです。このイエス様の言葉も心に今日響いてきます。その通り、私たち信仰の薄いものなのです。強い信仰がもしあれば、思い悩まなくて済むんですから。思い悩む私たちって信仰が弱いんです。神が養ってくださる、神が装ってくださる、信仰の薄い私たちに今日イエス様は力強くこういうメッセージをくださいました。この御言葉を大切にして心に受け止めて、一年の歩みを始めてまいりましょう。祈ります。主なる神様、こうして今日2016年の最初の終日礼拝を守り、あなたの御言葉を聞くことができてありがとうございます。どうぞ少しでも私どもの心から思い悩みや思い煩いを消していってください。そしてあなたと共に強く大きく信仰の歩みを生きていくことができますように導いてください。イエス・キリストの御名によってお祈りいたします。アーメン。